16泉佐野昔と今第289回泉佐野に残る仮想図丸一。今回から3回にわたり1月18日土曜より開催の冬季企画展泉佐野の仮想図江戸時代の占いブームに関する話をします。泉佐野市内には数多くの古民家が残っており、熊野街道沿いの長滝の北家、カシーの奥家住宅はその代表例です。日本建築には採光、動線、収納、水場など数多くの工夫がなされ、風水の知識も取り入れられていました。今回は日本における風水の始まりについて紹介します。仮想が誕生する礎となった風水は、古代中国で成立した地層を含む人の住む環境や空間に対する思想の一つです。その根幹には、大地の気の流れと土地の層を判断し、そこに住む人への災いを防ぎ、幸福を招こうという考えがあります。人々が暮らす空間を陽宅、亡くなった祖霊が住まう墓所などを陰宅とし、層の良い場に建てることで、そこに住む人々やその子孫の常在祥福を願ったのです。古代中国では風水や易、八卦で地層を占い、皇帝の住む宮殿を建てたことが明らかになっています。日本で資料上に確認できる風水については、日本書紀、推古天皇603年に宋貫禄が、暦の試し、天文、地理の読み、頓降、法術の踏みを日本に伝えたという記述が残されています。このうちの地理の読みが風水書です。風水は古代日本では地理、関与という名で呼ばれ、主に陰陽寮、天文観測、暦の作成、占い、時計計測を行う国の役所の陰陽師が扱いました。貫禄は中国唐代に成立したとされる風水とは別の陰陽五行説と集合する以前の風水を持ち込んだと考えられています。天武、天地、長期、日本は国家形成に最善を尽くすようになります。当時の王権は時間と空間を支配することを第一義としており、中国では時間は暦、空間は占いを活用することで支配していることを示そうとしました。日本も同様と思われ、暦を作るための天文観測、日時の計算が始められました。風水術はこの空間支配を示すために使用されたと考えられます。藤原経、平城経、平安経はすべて風水術で土地を占い、立地を計算して作成されています。そこには風水術を都選定の根拠に利用する権威づけの意図が垣間見られます。次回は詩人相応と風水について扱います。歴史館泉佐野、電話 469-7140、 ファックス 469-7141、 休館日月曜祝日、祝日が月曜の場合は月曜と火曜が休館、開館時間9時から午後5時、無料。日本遺産中世ひねの庄をめぐる丸六、絵図編5、神道で牛神、日本遺産に認定された旅引付と2枚の絵図が伝える町、中世ひねの庄の風景のストーリーを構成する泉佐野市の文化財等を紹介します。問い合わせ文化財保護課。ひねのにある神道で牛神は約700年前に描かれたひねの村絵図の牛神松の場所と推定されています。農家が飼育している牛の無事息災を祈願して祀られた民間信仰の神で、牛神さんと呼ばれて親しまれています。かつては7月7日の七夕に牛神祭りが行われ、今でも8月7日には供物をし、清掃を実施しています。現在の境内には社殿はなく、祠と近世の石灯籠のみが残っています。絵図には牛神松と書かれていますが、当時の松は枯れてしまったと言われ、自生した松が育っています。牛神さんの横にある木は、クスドイゲという山口県や和歌山県以南の海岸沿いに生える香木で、葉からトゲが出ています。泉佐野市内ではこの一本しか見つかっていない貴重な木となっています。